この手紙は誰にも見せないでください。全部読んだら燃やしてください。あなたにはたくさん謝らないといけません。私はあなたに嘘ばかりついていました。だけどここに書いていることはどれも真実で、きっとあなたにとって受け入れがたいことです。それでもどうか必ず最後まで読んでください。そして私のお願いを聞いてもらいたいのです。私は椿という名でも、ましてや物語に出てくる時渡りの魔女でもありません。本当の名前はアメリアと言います。千年前ではなく、今から10年後の未来からやってきたあなたの幼なじみのアメリアです。すべての始まりは今から1週間後に起こる戦争です。とても大きく悲惨な戦争です。この国で無関係でいた人は一人もいなかったでしょう。私はその戦争に魔女兵団の特務兵として従軍しました。終戦まで最前線に立ち、誰よりも多く人を殺し続けました。新緑の月、15日の深夜、満月がてっぺんに昇るとき、この日と時間を、手紙を燃やしても決して忘れないでください。それは戦争が始まった日であり、私たちの町が帝国から奇襲を受けた時間です。今でもありありと思い出せます。家が揺れるほどの爆音で飛び起きると、すでに街の至るところで火の手が上がっていました。街の人のほとんどが何が起きたかわからず、そして知ることもできないまま死んだでしょう。だけどあなただけは、すべてを知っていたように、私の手を引いて逃げてくれました。あなたは私の質問には何も答えてくれませんでした。ただひたすら家々の隙間を縫って走り続けました。のんきな話なのですが、普段のあなたからは想像もつかない真剣な横顔に見とれてしまったのをよく覚えています。だけどそんな時、あともう少しで町から出られるというところで、あなたは突き飛ばされてしまいました。突然現れた帝国の兵士があなたを蹴り、そして私を押し倒したのです。あまりに急なことで、私は魔法を使うことすらできませんでした。その間に兵士は私を何度か殴って、抵抗する気力すらなくなってしまいました。呼吸を荒くし、すでに生きり立ったあれをむき出しにする兵士の後ろで、体を起こすあなたを見たときは、無事でよかったと、心底ほっとしました。けれど、逃げて、という私の思いとは裏腹に、あなたは兵士に立ち向かって、私を助けようとしたのです。兵士は不意をつかれ、一瞬よろけましたが、それでも、子供と大人です。むしろその攻撃は、兵士の怒りに火をつけてしまいました。正直に言うと、その後の記憶はひどく曖昧です。はっきりと覚えているのは、殴られすぎて顔の形すら変わってしまったあなたと、長剣を振り下ろした兵士の後ろ姿。そして、 切り落とされたあなたの首です。何が起きたのか私は理解できませんでした。ですが、私の中で何かが変わったことだけは、はっきりと覚えています。今思えば、それは私の奥底で、心からの憎しみが芽生えた瞬間だったのでしょう。あなたの首は、私の元まで転がってきました。けれど私が触れた途端首は消え、私の体から今まで感じたことのないほどの魔力が生まれました。そのほんの一端、外にあふれた魔力の端っこが兵士を宙に持ち上げ、ねじ切りました。非常な話なのですが、あなたが死んだとき、私は涙はおろか、悲しいという感情すら浮かびませんでした。ただただ、世界のすべてが憎かったのを覚えています。私は逃げるのをやめました。引き返す道ですれ違うのは、帝国の兵士ばかりです。皆、にやけ面を浮かべて私に近づき、そして、誰一人、生きて戻ることはできませんでした。朝が来て、もう私以外に生きてる人がいなくなったとき、王宮軍が救援に来ました。その中にはプラムもいました。朝日に照らされたプラムが、私を見て、とても悲しそうな顔をしたのを覚えています。プラムから、私の力について教わったのは、魔女兵団に入ってからです。私は、憎しみや悲しみを魔力に変えることができました。それは、戦争においてとてつもなく価値のある力であり、そして、プラムが私を田舎町の一シスターとして育てようとした理由でもありました。結局、私は、プラムが最も恐れていた形で、魔法を使い続けたのです。それは、プラムが戦死してからも、変わりませんでした。戦争の間、毎日のように夢を見ました。夢の中で、私とあなたは、あの教会で暮らしています。朝食を食べ、薬草を取り、感謝祭の準備をし、椿に魔法を教わり、そして夜はこっそりあなたのベッドに忍び込んで、やらしいことをするのです。セックスの間、あなたは優しい声で愛を囁いてくれます。そして私の中で達した後、一生一緒だよと言って、頭を撫でてくれるのです。いつもそこで目が覚めます。そして戦場に行き、その日常を奪った奴らを殺すのです。そんな日々が何年も続きました。戦争が終わると、私は救国の英雄としてたくさんの勲章をもらいました。王都の豪邸で何人もの召使いに囲まれて過ごすようになりました。恩賞という名目でしたが、実質、監視小屋です。その時にはもう、隣で無邪気に笑ってくれる人も、粗相を叱ってくれる人もいなくなっていました。誰もが私を恐れていたのです。私はようやく何を失ったのか気づきました。すべてです。愛しい人、 故郷、母、愛する心、そして私自身。10年前、あなたの首が飛んだその瞬間、アメリアは死んだのです。代わりに生まれてはいけない化け物が生まれてしまいました。だから私は死のうと思いました。けれど満月の夜、森の泉へ身を投げようとした時、水面に映る自分の顔に私は息を呑みました。魔法の使いすぎで白化した長髪、魔女の象徴である黒のローブ、そこに映るのは私に魔法を教えてくれた椿そのものでした。その瞬間、点在する記憶がまっすぐ一本の線でつながりました。雷に打たれたような衝撃とともに、忘れて久しい希望が胸の中に生まれたのです。私は時渡りの魔女椿として、またあなたに会えるかもしれないと。私は時渡りの術を調べました。幸い王宮の魔導書は好きに閲覧することができたのです。そして時渡りの術はすでに完成していることを知りました。かつて王宮魔導士だったプラムによって研究されたその魔法は、何度も実験され、いつも同じ原因で失敗していました。魔力が足りなかったのです。時を渡るには途方もない魔力が必要で、そしてそれは全てを失った私が唯一持っているものでした。今から10年後、私は一人で時渡りの術を発動し、そしてこの時代にやってきました。ここは何もかも記憶のままでした。町や森、プラム、幼い頃の私自身、そしてあなた。この世界で過ごし、あなたたちと時を重ねるうちに、忘れていた感情をいくつも思い出せました。あなたが私のことをアメリアと呼んでくれないのは少し寂しかったですが、それでもよかったのです。この日々が永遠に続けばいい。心の底からそう思いました。そのために私なりに行動を起こしました。石膏の兵士はもちろん、時に国境を越えてまで夜襲をかけ、できる限り帝国の戦力を削ぎました。けれど、時渡りを発動した私には、もう以前のような魔力はありません。そして何より、私自身が誰かを憎むことに疲れ切ってしまったのです。この時代で魔力を補給する術は、あなたとのやらしいこと以外にありませんでしたし、それは私が日々消費する魔力に対して、ほんの微々たる量でした。そしてとうとう、感謝祭の日にかけた襲撃で、私はほとんどの魔力を使い切ってしまいました。魔力を失った魔女は、その体すら残ることはありません。それで、私の罪が帳消しになるとは思いませんが、これまで多くの命を奪った魔女として、この世に形も残らず生涯を終えるのは、相応の結末だと思います。あともう一つ。 あなたに伝えなければいけません。この時代に来て初めて気づいた、あなたの体についてです。前にも言った通り、あなたは病気ではありません。ただ生命力が弱いだけ。そしてそれは私のせいなのです。まだ自分の能力を理解してないこの時代の私は、無意識にあなたの生命力を奪って魔力に変えていました。それは一種の独占欲であり、あなたへの過剰な愛と依存がなした業です。このまま私と居続けると、あなたは間違いなく衰弱して命を落とします。私がこの時代の私に魔法を教えていたのは、それを制御してほしかったからです。ですが結局それも半端に魔法を教えるだけに終わってしまいました。いえ、実際のところそれも言い訳に過ぎません。本当にあなたを助けるのであれば、あなたをどこか遠い町へと連れ去って、アメリアのことは忘れて幸せになってと言い、そして私が私を殺しておしまいにするべきだったのです。けれど私にはそれができませんでした。あなたと過ごした日々を、その記憶を失いたくなかったからです。結局私はあなたより自分の幸せを追い求めてしまった愚かで醜い化け物です。だけど、だからこそ私の心からのお願いを聞いてほしいのです。逃げてください。この町から、一週間後の死から、そしてアメリアから。決して私を連れて行かないでください。それはあなたのためでもあり、そして世界のためでもあります。未来の私は本当にたくさんの人を殺します。あなたを襲ったような兵士ばかりではありません。罪のない市民も、巻き込まれると分かっていた味方も、何人も何人も。私はこの時代で死ぬべき存在です。愛しています。あなたは最後の最後まで私と一緒にいてくれました。心の奥底で生きる理由となってくれました。私の人生そのものでした。だから私から去ってください。一秒でも長く生きてください。これが化け物になった私からの最後のお願いです。
椿！ あれ君だけ？椿を？その大変なの。プラムが連れ去られて、それで椿だったらどうにかできるかもって。ってそれ何？手紙？はしたの？急に抱きついて。あ、ちょっとどうして泣いてるの？椿がいなくなって寂しいの？こんなに震えて。ん？あ、そんな急に。うん、もちろん私もだよ。愛してる。 心の底から。うん、一生一緒だよ。だから泣かないでよね、お願いだからね。よしよし、大丈夫、大丈夫だから。